なんか平瀬さんは今日はもう喋りたいことだと喋るんだなんか仲間に宣言していたようですが
はい、一番最初に言っときたい、ありがとうございますこの手があったのかとも思うんですが私たち、支援者として、サネスタッケージに出たものをの心情をやら、抱えたものをやらというのをこういうふうに描いていますので、大変ありがたいと思います。もちろん批判もあるんですけどそれに、ちょっと驚いたんですけども、私自身はこの頃のことあまり考えないというか、よくしてきました、ただこの映画に出るということになったときに、やっぱり昔のことに向き合わなきゃいけないし、それが今とどうつながっていくのか、ということをですね、やっぱり考えさせられました、そしたらなんだかみんなバラバラにあちこちでいろんなことをやってる昔のお仲間がですね、いろんなことがあったのでみんなそれぞれ傷を持ってたりするんですけれども、そいつらはやっぱり私と同じように実は終わってないんだ、続いてるんだ。フィールドはもちろん三日間とは別のところに行ってるんですけど、この三日間闘争がですね、彼らの中でやっぱ続いてるんだという話をですね、聞いて、あ、そうなのかっていうふうに思ってます、それがとても嬉しかったし、お礼を申し上げたい一番最初のことです。
批判は後で聞くとして、皆さんはやっぱり三日間のイカロスが公開される頃にフェイスブックでスレッドっていうのかな、グループを立ち上げましたよね。
はい。
でそのグループで映画を見た感想とかいろんな意見がバーッと日々出ていますよね。僕もあれ読ませていただいてますけれども、もちろんこうなんていうのかな、映画の最後いろんなところには批評批判があるんですけれども、その多くはやっぱり今この映画を見てもう一度やっぱり自分の価値ですか、あるいはあの人って何だったかっていうのを考え直して、で、それを今まで仲間にも言わなかったような自分の思いとか、あの頃こう思ってたとか、こんな経験をしたとか、そういうことがすごい詳しくね、みんな書いてますよね。あれに驚きました。皆さんどうですか。
そうですね、326、つまり関西党選挙ってのは何だったのか、何を目指したのか、ということをやっぱり改めて考えさせられたんですね。で、あの当時内ゲバが激しく、ありましたし、一番要するに人殺しをやってるっていう状態ですね、ここで。で、私たちが考えたのは、要するにスカッとしたことをやろうぜ、そういうなんかこう梅雨の晴れ間に青空がバッと見えるような、そういう闘争をやりたいねというのが、第4インターを中心とするその周りにいた人たちの感覚だったと思いますよね。で、そういう意味で言うと、そのテロリズムを排して、一応自分の体をかけてですね、あそこできれいに勝つということが最優先にあって、それをやっぱり目指した。でそれを見事に実現したんだろうと思います。大変な犠牲を負いましたけれども、仲間の命がそれで亡くなっちゃったっていうこともありますし、その後一緒に関西党に行った原君が抗菌症で出てきてすぐに自殺するというようなこともありましたし、そういう意味でいろんなものをまた新たにそこで犠牲を負ったんですけれども、それでもあの時代にスカッとした勝ち方をする、でそのスカッとした勝ち方をすることが新しい流れを作り出せるのではないかというふうにやっぱり思ってたということです。で、それはある程度のところまではできたんだろうけれども、やっぱり力が足りなくてですね、腹の立つことに中核派のああいうあり方を私たちがですね、きちんとはっきり言うけど統制して、ああいう動きをさせないというふうにして、 反対運動を続けていくということがですね、難しかったなというふうに思います。そこはこれは私たちの責任であろうというふうに思います。それは代表いたということではなくて、もちろんそこが一番なんていうか責任があるんだろうなというふうに思いますけど、私個人としてもそういうふうに思いますし、あそこに関わってた人、心を寄せてた人がそれこそ反対同盟にやっぱり責任を持たなきゃいけなかったし、日本のそういう運動に責任を持たなければいけなかったんだろうなっていうふうに相変わらず思い続けてます。
あ、確かに関政党選挙は、実際に危機を叩き壊してね、それで選挙して、それで、無抵抗で捕まって、で関政党選挙した人たちは、誰もあんまり傷つけず、ね、人質も取らずやったからスカッとした勝ち方だったと思うんですけれども、逆に言えば今言ったように新山さんが火だるまになって結局亡くなったりとか、そういう犠牲もありましたよね。それで、例えば島博之さんという反対同盟の事務局次長ですが、この映画のパンフレットを作るので話を聞いたんですけれども、やっぱりでも一人の命と、空港の開港を1ヶ月半ぐらい遅らせることとどっちが重いのかと、やっぱり命だということを島さんは言ってたし、仮設党さんというこれが出てくる方はやっぱり仮設党選挙は勝ち取る、ね、送ったけれども、その後やっぱり震災区の当番第4人団も含めてね、やっぱり力を失っていって、で、まあ、外交組織決戦というのが横堀の要塞戦とかいろいろありましたから、すごい逮捕者がたくさん出たり怪我人が出たりして、もう戦力、人的にも、資金的にもあそこも全て作られたして、その後では総崩れになっていったと加瀬さんは言ってました。だからその意味ではスカッとした勝ち方だったんだけれども、それでそれはある意味で後の人にも伝説として伝わるような形になったと思うんですけど、でもやっぱり現実を見るとそういうことがあった。で、今までスカッとした勝ち方の方はやっぱり、その加瀬さんとしてはスカッとしたとか、あるいは周りのみんなも伝説として伝えてきたんだけれども、スカッとしない方はあまり伝えられてこなかった。だからこの映画ではやっぱりスカッとしない方もちゃんと伝えなきゃなっていう感じもあったんですけど、ね、
なかなかね、それに答えるのは難しいですけど、あのあといろんな問題が起きますよね。ジゲバだけじゃなくて、それは割にハンター同盟の人たちもあんまり言葉にしてこなかったし、そうやって生きてきた。でも私はそれをですね、無理やりほじくり出して言うというような、ことはあんまり思ってないんですよ。そういうものを抱えながら、例えば私は福島に住んで、今ほとんどいわきに住んでるんですけども、いわきで原発事故で避難をして人たちと一緒に歩むということを考えている、やり続けているんですが、それって私にとっては三陸化闘争で経験したものがですね、単なる類推じゃなくて人々の共感をどうやって集めるのか、人々と一緒に歩むというのはどういうことなのかということを問い続けているという生き方を恥ずかしいけどしてるかなという感じですよね。
でその恥ずかしいことをカメラの前では絶対言いませんでしたよね。
はい、言うべきことにあらずっていうふうに思ってました。でさっきの話で言うとね、
はいはい、
最初のエピグラム、それから、ほら、私にくっついて歩いてた時に、
はいはい、
萩谷豊川の指令を読み直したんだっていうふうにおっしゃってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、あの時に、もちろん萩谷豊川の指令もそうなんだけど、私はドストエフスキーの悪霊をやっぱり思い出していて、じゃあ人がやることだから、19世紀に起きたようなね始まり方というのは今だって起きる。でそれを抱えている、収穫家だけではなくてそういうものを抱えている、
人間を抱えているっていうのがありますよね。
でただそれをね 私はあんまりなんていうかなことを改めて言いたくはないし、うん、それはそれぞれ抱えてるっていうことをちゃんと持っておかなければいけないんだろうなっていう、分かっていなければいけないんだろうなっていうふうには思うんですよ、そう組織もそうだし、はい、個人もそう、はい、で私はやっぱりそこから逃げずにその場に踏みとどまってアビスを覗き込みながら、だけど実は見てないよっていうふうにしてちょっと面白い戦いやりたいなっていうふうに、ん、
それをだから続けてるわけですよね、
はい、と思いますね、うん、
だから僕は平瀬さんに出演をしていただくっていう話をしたのはこの映画に出てくる人の中で結構早い時期だったんですよね。それで私から農業で話しててそれで平瀬さんが今福島やってるっていうのを知ってたんですけど、で、まあ、福島も行ってみたいねと、でやっぱり僕の平瀬さんを取りたいと思った興味はやっぱり資産リスクで CL という立場で戦ってああいう結果になった、で今また福島 の原発の被災者の人たちを支援で入ってる、で同じように支援で入ってるわけですね。だからやっぱりその当事者じゃないわけですよ。でその支援という立場がやっぱり産日課でこう学んだことが今どう生かされて平瀬さんの中で、実際に支援を行っているかということを見に、僕平瀬さんと一緒に福島に5回ぐらい行きましたただやっぱりこの映画の中になかなかその福島の今のことというのを描き込むことが難しくて、結果的にはその部分は入ってこない映画になっちゃったんですけどね。だからやっぱり一番平瀬さんに対して関心持ったのはそこなんですね。だから第一原発の近所でね、立ち話でね、カメラ向けて、皆さん、やっぱり支援ということは難しいですよねとかって、いろいろ聞いても、何も答えてくれないんですよね、やっぱり。だから、そういう意味では、皆さんの中で、こう、なんていうのかな、まだそんな自慢っていうのかな、誇らしく福島をこうやって、それに続いてこうやってるんだみたいなことが、まあ、皆さんね、すごいシャイな部分があるから、っていうこともあるんだろうけど、なかなかね、そこでやっぱりバッともなんか言わないところがいいなと思いましたね。
いややっぱりね、例えば三立家に行っても、うんうん、いや三立家この間映画見て本当に思ったけど、いろんな嫌なこともあったんだけど、やっぱり俺ふるさとだなみたいなね、うんうん、あそこから出てきたんだなみたいな感じがあるんで。うんうんうん、中核派の人たちみたいに目をつり上げて、見え切ってみるなんていうことはとてもとても難しくてできないし、うん、人に裏切り者やら何やら言うのは、うん、とても俺には辛くてできないですね、でその中でそういうふるさとだなとか思いながら、うん、いうあり方をですね、うん、やっぱり別のところ別のフィールドでもそれをつないで考えながら行きたいなっていうふうに、やっぱり思ってたんですね。で例えば福島の人たちはあんまり経験もない、うん、どうやって社会運動やったらいいのかっていう経験もない、うん、リベラリストを探せば虫眼鏡 で探したって出てきやしない、うん、だから一方三立家の方は、うん、この中にあんまり選ばれてないけども歴史的にずっと権力とある意味戦ってきたとこですよね、うん、で戦前からの小作総理の関係があり、その組織があそこの師団長の東京につながり、それからまあある意味そのヤクザっぽい勝負のうちなので、爆打ちながらあちこち田んぼが飛んでいくみたいなそういう世界で生きてきた人たちなので、それは構想力あるんですよ、もともと違うそこは。でその中でそれでも私は保守派っていうのは農村の保守派っていうのはどういうもんだろうかとか、やっぱり三立家のことを考えて、アプローチをするし、そこでお話をしていくっていうふうにやっぱりやり続けてますね。やっぱ焦らなくはなりましたね、三立家の経験があって、そうやって生きるしかないんだっていう。でそんなことやってると本当にこう心を通じ合える瞬間みたいなものがあって、それだけで私十分だと思うんですよ、岸さんだしみたいな、はいはいはい、あの人のお話聞いてると本当変だなと思う うん、自分たちがここ日本の階級闘争のね、うん、頂点だっていうふうに決めたから、うん、だからあんなふうにおかしくなったんだ、うん、それって自分の都合でしょっていうふうに私は思うんですが、うん、私が現地に行くときになんだかあの半分ぐらいはこんなところに来て騒いでごめんなさいみたいな気分がどうしてなんかさらなかったし、うんうん、だからあの、まあ、そういう思いをしながらちょっと管制塔に行ってこいって言われたら入っていく、うんうん、そういうのがやっぱりポリティッツもんだろうっていうふうにあの思います。で相変わらず私はあの福島なんかに行っても支援として、まあ、半分冗談ですけど、うん、尽くし足りない私が悪いとか言いながら、うんうん、あの一方で被災者にいろいろ支援物資もらったりしてあので生きているという状態です。これとても私にとっては幸せなあり方です。
一緒に対話をしている吉田さんが試写会に来てくれて、映画見終わった後に俺と平田はまだ三日が終わってないなって言ったんですよ。であそうだなと思って、である映画評論家の方からやっぱりあの、特に平田さんと吉田さんの今っていうものが気になる、でそれをどうして描かなかったのって言われたんですね。で吉田さんが日本障害者カヌー協会の会長になって、で、まあ、下半身が手術になった人で日本で初めてカヌーに乗って、死んでもいいからカヌーに乗るっつって乗って、それでみんなに乗れ乗れっつって障害者に乗せて、それを競技になっちゃって、それで今会長で選手教育とかやってますよね。で平瀬さんは福島でやってる。だからやっぱり平瀬さんと吉田さんのその後っていうか今っていうのを描くこともとても面白いとずっと思いつつ、でもまあ三日間の中で起きたこと、だから二人がやっぱり来て去っていくみたいな感じだから、今っていうものがなんとなくイメージできないんですよね、この映画からはね。他の人はなんとなくイメージできるんだけど、だからその点はちょっと二人にそうしちゃったかなって。
いや、いいんじゃないですか私は来て去っていく、それが支援だっていうふうにやっぱり思っているので、別のフィールドで三日間できればいいと思うんですよ、うん、で吉郎も多分そうしてる、うん、であいつらそのあのカヌーに乗ってね、水に出るときにその危ないのなんのいろいろ言われて、俺たちは命をかけて冒険する権利がある、死ぬ権利があるんだみたいなことを言いながらこぎ出す。でやっぱりね、申し訳ないけども、あの中核派のあの人たちよりも俺たちの方が過激派だと思います、うん、そういう意味で言えば、う
ん、人生のね、うんうん、あの
ラジカルっていう言葉を使うなら、うんうん、吉郎たちの方がずっとずっとラジカルです、
う
ん
う
ん、
そうですね。リストは保守的ですよね、組織保守ですよね、ある意味ね、うん、この映画のエンディング一番最後岸さんで終わるじゃないですか、で平瀬さんの仲間たちにはそこは評判悪いよね。
そりゃそうだね。
どういうふうにそういう意見を聞いて思いますか？
いや、イカロスっていうタイトルの付け方も、うん、それから運動がね、ああいうふうになっていったっていうふうに、うん、編集をするっていうのも、うん、作りやすかっただろうなと思います。すいません。ある意味とても分かりやすくなっている。うんうん、でも違うんだぜっていうことを俺たちはやっぱり言いたい、うん、そうやって俺たちは生きてきたし、うん、これからも生きていくだろうっていうふうに思ってますので、
だから立ってるからイカラスだとね、写真はイカラスは海に落ちて死んじゃいますよね、墜落して。でも別に死んじゃうっていうことを選んでるわけじゃないですね。ただ要するに誰がイカラスかみたいな議論もありますけど、僕はやっぱりあの時代そのものがイカラスだったっていう気がするんですよ。時代、翼が生えた時代だったなと、うん、だからその時代が、うん、落ちちゃった。だから岸さんがイカラスだとかっていう人もいるし、いろんな方がいるんですけど、僕自身は誰かっていうことはないんですね。
それは一番最初に見た時に申し上げましたよね、確かにあ、イカロスって岸さんのことなんだ違う、あそこに出てる全員だって、あ、俺も入ってんのか
いや、だからあの時代生きた人ですよ、そういう意味では。ただ平瀬さんが言うように、この映画は1967年の羽田の 10.8 の闘争、やっぱりあそこから散歩線の中で小さい人の動画がぐーっともう一度盛り上がっていって、それで、まあ70年代事件があったり、連戦の事件があったり、いろんなことがあって、時代の翼がもげるわけですよね、ある意味、うん、だからただ個人個人も生きていくわけですよ、それぞれ、うん、 それぞれ生きていく、だからそういうことをね描きたかったなと思ったんですけどね。
いろいろ私がフェイスブックなんかに書いてることについても、あるいはこの映画の中で喋ってることについても、昔のお仲間から違和感があったり、そういうキャラが来たりするんですね。でそれは何かって言えば、まあ結構チャランポランに答えているので、中核派がああいう形になって、第4インターのメンバーを襲う。でその時になぜ反撃しなかったのかっていう話を私は非常におちゃらかしのように言ってますけど、これは実は1925年ぐらいからずっと後ろから撃たれ続けて、だけど前の敵を倒すっていうふうに考えたトロツキストたちの基本的な考え方なんですよ。後ろから弾が飛んでくるっていうことを分かりつつ、共に戦う戦線を作っていくっていう、うん、難しいですけどね、はいはい、だけどそういうことをやろうとした、うん、でそこはね、中核派が言ってるハンスターハートと全然違う考え方、うん、でそのセンスがあるので、その思想性があるので、うん、反撃はしないんだよっていうことをちゃんと言えと、うん、それは確かに立派なトロツキストはそういうふうに言うと思います、うん、私は全然立派なトロツキストではないので、うん、あるいは自分がトロツキストだったことはねえんじゃないかっていうふうに思うんですけどもああいうふうにしか言えないですね、うんうん、それから今日来てくれてるんですけど、はい、火星島に行くときにですね、さっきばったり会って驚いちゃったんだけども、はい、私の隊長さんになるはずだった。火星島を襲うときには実は3班に分かれてまして、はいはい、私は一番最初に突っ込んでいって結合を開くと、うんうんうん、前田たち一番上に登る連中を、はいはい、有限有代表して守るというのがあったんですが、うん、その私はその結合を開く部隊だったんですが、うん、そこにですね、大木さんはまだいるのかなっていう、彼が実は私の班の隊長さんになるはずでした。
はずだった。
はずでした。
なんではずなの？
前の晩にですね、はい、これがまた4トロらしくていいよね、ご自分で中に入れなかったんですよ。
あ、
地下道の中に
見つかっちゃって、
そう、ほんでそのまま嫌いのに翌日また8ゲートから突っ込んできてさ、
ああそうですか、
うわーっつって管制塔の下あたりでパクられてるの、好きなんだねやっぱりね、そういう感じの人ですね、でしかも偉いのは、あの当時公務員やら含めて全部捕まったやつらはすぐに首切られたんですけど、うんうん、あれは民間のところに行ってですね、うん、恐ろしいことに首を切られていない、
ああ勤め上げた
んです、そう守ってくれたんです、彼のような人を あんな過激派を守ってくれた、うん、それからもう一つ忘れられないことは彼に
どうぞ、
はい、彼が中で書いた手紙にですね、うん、お母さんのこと書いてた、覚えてる、なんだか障子紙みたいなもんに、はい、ほとんど字の書けない人なんだよね、それを自分の息子のために一生懸命頑張れ、私も頑張るから、
お母さんの手紙、
そう、それを彼がさ見せてくれたというか、うん、そこで、ま、中でも回ってるハイラファンみたいなのに、うん、
ああ刑務所の中でね、
泣けた泣けた、うん、でも俺たちがつなぐべきものってのはそういうもんなんじゃないですかね、うん、そういうふうにしたらこれ闘争をやりたいですよね、うん、っていうふうに思い続けてるよ
大貫さん、
はい、
改めてスタンドどうもどうも、なんか今日はありがとうございます、一言だけ時間がないんでせっかくだから感想を聞きます。
平田さんがですね、述べてくれましたように、本当にこの三里塚のイカロスで、前作の三里塚に行く、あれを見させてもらいました。で非常に監督にですね、本当にお礼を申し上げて、本当にありがとうございました。それで、平田君が言いましたけども、私は管制塔に最後まで行かれなくてね、前田君や小島君、千葉で一緒に戦ってたね仲間が十数年入りました。私は1年半ぐらいやったんですけども、職場復帰してですね、なんとか無事にですね 定年を迎えることができました。で職場でもですね、守る会ができまして、非常にですね、こんな男もいたんだ。で先ほど平田君が言った字も書けなかったね、カタカナしか書けなかったおふくろが手紙をくれたわけですよね。でその一面の文章の中に大木嫁さんのね、稲刈りをしながら稲束を持ってね、機動隊に運ばれたあのテレビをうちのおふくろが見てたんですよね。であれでやはり私も家は空港の近くだったんですけども、おふくろのね思いで息子がああいうことをやったことに対してね、やはり最後まで心配してくれたけども自分たちの生き方が一番大事なんだっていうふうに私はずっと考え続けながら今日まで来ました。非常に拙い、本当に懐かしいありがたい、
はい、どうもありがとうございます。こういう感覚で見てみたいですね。平田さんありがとうございました。時間取られてしまいました。
はい、一言
一言、はい、
実は関西党選挙闘争から10年後にこれ出した本です。でここで起きた私たちの ドキュメントが全部入ってます。非常に面白い、今まで三日間闘争の中で出た本の中で一番面白いってやったやつです。残念ながら絶版です。で金のないこのなんとか処分いいですね自販機かもう一回出せという要求と、あるいはありますよね、なんか
土壌で、ね、
出せという、はい、もしそういうお話が盛り上がってくれば、うん、頑張って構えます。一応私も編集者の端くれなので、
来年
ということです。
来年40周年です。
そうなんです、40周年なんです。
どうぞよろしくお願いします。それからイカラスのパンフレットを作りまして、これにシナリオが完全再録されてますので、もう一度読んで映画の内容を確認したい方はぜひお手に取ってください。それからもう一度1967年の10月8日に、羽田闘争がありました。映画でも描きました。そこで亡くなった山崎弘明さんという兄弟生の追悼プロジェクトみたいなのがありまして、今度の10月8日に集会があります。ちょっと僕そのチラシを、ちょっと関係してまして預かってますので、出口でスタッフが配っておりますので、どうぞ、ご支払いを読んでください。平田さんありがとうございました。